暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台えりです。
皆さんこんにちは、高峰城です。
こんにちは、大薙孝太郎です。
はい、過去、数回にわたって紋章のテンションが下がってしまった時どうする、どんな行動を取ってしまうのかみたいなお話をしてきたんですけど、
はい、
今回はもう一歩踏み込んで、マヤ暦をその実生活にどうやって落とし込んで使っていけばいいのかっていうお話をしたいなと思っております、
はい、はい。
で、結構そのマヤ暦って象徴を扱っていって、その象徴はどういう、イメージがあるかみたいなことを自分がなんていうんですかね、イマジネーションすごい必要だなって思ったんですけど、なんかこう実生活にじゃあ今日のデイサインはこういうものが来てるから今日はこういう日だって、なんかそのよくマヤの手帳とか売ってますけど、それに書いてあることはなんとなくふーんそういう日なんだって受け入れはするんですけど、じゃあ実際っていうところは長峰さんや、その大薙さんがどんな風に活用していってるのかっていうのをお聞きしたいなと思って、例えばその、手帳じゃないな、なんか例えばコーチングに落としたらこんな感じっていうのを、よく長峰さんお話ししてくださるんですけど、そのイメージの一端をちょっとお話ししていただけると多分みんなマヤをもっと活用したいと思うんじゃないかなと思って。
はい、
はい、
確かにそうですよね。いろんなね、こう多分視点って多分あると思うんですよ。
はい、
で暦って、我々ね、どちらかってそのタイトルが占いとっていうふうにはなっているんだけども、話してるのって全然占いの話は一切してないんですよね、ほとんど、ね。
確かにそうですね。
で、あくまでもそのどう活用するかっていうところで、こう物事をどう捉えていくかっていうところがやっぱり一番のポイントなんじゃないかなっていうふうにいつも思ってるんですね。で、例えばなんだけど、こう我々って特にね、こう1年の抱負とかってよく正月とかに話したりとか、今年何しようかなとか、
はい、
1年何やろうかなとか、目標決めたりとか、学校のね、サイクルも1年間でこう、
そうですね、
学年が一つ上がっていくみたいなサイクルになってると思うんですよ、はい、
うん、
でそう考えていくと、我々ってどちらかというとその1年と365日ってすごく、なんていうのかな、浸透してると思うんですよね。何かを始めたりとかするのに、じゃあ結果出すのにと、
はい、
でそのサイクルで見たときに慣習を使うとどれぐらいになるか、なんとなく計算できますか？
長い、
長い、まさにそうなんですね。
はい、
年で見ると60年じゃないですか、ざっくりと、じゃあ月で見るとどれぐらいなのかというと60ヶ月なんですよ。
あ、1歳から60だから、そっか、
はい、1歳から60なんで、だから年が60年で、いわゆる還暦って言われる、歴が回るって言い方、そして月で見ていくと60ヶ月なんで、60ヶ月ってざっくり換算でパッと暗算できます。
60ヶ月、
はい、
5年ぐらいですか？
5年です、
はい、
5年なんです、
はい、
で月で見ると60日っていうと
2ヶ月
なんです、
はい、
でこう見ていくと2ヶ月って目標で見ていくにはちょっと短くありません？
う
ん、
そうですね、もうちょっと欲しい、
もうちょっと欲しいじゃないですか、
はい、
で5年ってどう思います？
ちょっと長いですよね。今度はね、
個人で5年はやっぱり長いと思うんですね、例えば会社としてこの5年間見ていきましょうとかっていう、その長期戦略的にね、見ていくんだったらあるスパンだと思うんだけども、やっぱりちょっと長いんですよ、でそういったところで、でなぜその一周でこう見ていきたいかっていうと、一応一周で全部のその、どう言ったらいいかな、解釈が回ってくるっていう形になるんで、こう、うまく一周で合わせ込めたらいいのかななんていうところが、基本にあるんですよ、 で、はい、そこから見ていくと、マヤって260日なんですよね。
うん。
うん。で、これは、比較的その人間に近い数値ですよ、なんていう、よく、その妊娠のサイクルだったりとか。
人間に近い。
そう。いわゆる妊娠のサイクル、
ね、
部分だったりとか、
はい、
あとは実はトウモロコシの成長サイクルですよ、なんていうふうな言われ方をしてたりとかして、はい、
うんうん、
まあ、非常にその人に近いサイクルじゃないかなっていうふうに言われてたりするんですよね。うん、
なるほどです。なるほど。はい。
そうすると、260って365の1年によりか短いんだけども、うん、そこそこやれそうな、ね、
そうです
ね、物事をこう、うん、
はい、
その一つの、うん、なんて言ったらいいのかな、目標として見ていくにはやりやすいサイクルなのかなと思って、うん、実際に組んでみるとやっぱり使い勝手がいい、
うん、
っていうのは実はあったりとかして、そういうところに落とし込んでいく、うん、でなんで目標にこう合わせて込んで、うん、スマートと一緒に融合させたのかなんていう話をしていくと、
うん、
普通我々でその目標を立てた時に、その目標だけでこう、その目標だけに向かっていくっていうのは結構難しいんですよね、
うん、
やっぱり途中途中で分けてったりとかする、
はい、
でもやっぱりそういうのが、ツオルキンの中には実は存在してたりするんですよね、
うん、
だそんな風に考えていくと、その目標設定なんていうのだと、あ、ぴったりこれ合ってくるなーなんていうの思ったりとか、
うん、
うん、でこれはそのままのエネルギーをこうガチャコンって使ってるような考え方なんですよね、
うん、
そのツオルキンのサイクルをどう使うかっていう、
はい、
イメージで、これは、うん、我々って何かやろうって決めた時って、うん、自分の得意分野ってすぐできるじゃないですか、
はい、
うん、
でもお仕事とかだと苦手なことやらなきゃいけないことってありますよね。
そうですね、
うん、
でもそのタイミングって実は先延ばししちゃったりしますね、皆さん、
うん、
苦手なものを先延ばしするっていうのは、はい、ごく普通にあることだと思うんですよ、
うん、
でもそれって学習でもそうなんだけども、例えば空いた時間に何かやろうって思う人っていうのは、
うん、
時間が絶対空かないんですよ、うん、
ああ本当ですね、はい、
そう、これはもう脳科学的にもなんか言われてるらしいんですね。でもやれる人は何をするかっていうと、うん、行動と何かをリンクさせるんですよね、やること。
なるほど、はい。
そうすると例えば前の講義でこの日はコミュニケーションの日だよね、じゃあその日に合わせてブログを更新してみようとかってやると、そのタイミングのきっかけになってくるっていう、
うんうん、
だから、うん、今日はこのタイミングの日だから、じゃあこれをやろうっていうふうになって回すことができたら、そのきっかけが常にこういう意味に、
うん、
なんていうか存在しているから、はい、定期的にこう続けられるっていうのは実はあったりするんですよ、
うん、
そういうふうに考えていくと、その日常生活ですごく活用ができるっていうふうになるんですね、
うん
うん、
なんか意味付けが私たち人間にはあると、うん、動きやすい、動いてしまう、動いてしまうというか、
うん
うん、う
ん、そして継続ができるようになるって話です。
うん、なるほど、
うん、そうですよね、はい、なんかあれですよね、
うん、
やっぱり根拠があった方が動きやすいですよね、
うん、
何のために動くのか、
うん
まあ、目標設計とか設定とかもそうかもしれないですけども、
うん、
それを達成するためのスケジューリングですとか、
うん、
はい、なんかおざなりになりがちなんですけども、
うん、
そのあたりを根拠付けして動いていくっていうのはすごい重要ですよね、うん、
重要だと思います、
うん、
すごい私のマヤじゃない普通のカレンダーには、
うん、
毎週水曜日にこれをするっていう、
うん、
自分の努力目標みたいなのが毎週入ってるんですよ、
う
ん、だけど遂行できたことがこの1年で何回あったかな毎週入ってるのにこの予定みたいな、そのやりたいことなんですけど私の、
うん
うん、だけど今週できなかった、ちょっと時間がみたいな、
うん、
なんかそんな感じなんですよ。だけどそこに、うん、デイサインこれが来るからっていうのが、うん、もう一個乗っかればすごく良いっていうことですよね。その
通りになるんですよね、
はい、
行動自体が、
うん、だけどそれが水曜日じゃないかもしれないっていう、
うん、そうですね、
こともあり得るってことですよね、
はい、
うん、
うん、
サイクルとして。
そうですね、それはあるんだろうな。だって水曜日できないんだもん。そう思います。
まあ、これはね、一つのその日にちの扱い方っていうことなんだけども、はい、これを他のものにこう当てはめていくってことも実はできるわけなんですね。
はい。
多分いろんな、こう、古代マヤって呼ばれてる、そのマヤの概念って言われてるものを、こう、一旦その概念を、他のものにこう置き換えたときに、その概念が10日になるような紐付けが出来上がると、そのまんまマヤを活用できちゃったりするんですね。いろんなもの。
なんかこう長峰さんはよくそのマヤの研究をしていて、いろんなことがなんか今回こういうプログラム組んだんだっていうお話をされるんですけど、それは長峰さんのイマジネーションがむちゃくちゃ豊かだからできていることなのか、私たちでもできるのか。
エネルギーっていうその概念なんですよね。ただその力とかそういうものでは全くなくて、
はい、
その持ってるその解釈の段階ですよね、
はい、だ
その解釈を、他のものに紐付けできるかどうかっていうのをやってるだけなんです、はい、実は、でもできない紐付けの仕方もいっぱいあるんですよ、もちろん、
はい、
で、うまくいくパターンになるのには結構いろいろと考えて、もの作ってとかってことを実はやるんですね。で実は今回も、この紐付けの仕方とはちょっと違うんだけども、よくね皆さん、例えばその何かプロジェクト始めるときにはどの日がいいですかなんてよく興味があったりとかすると思うんですね、
はい、
でこれっていうのはその適している日っていうものとか、適さない日とかっていうところの判断で物事を作るわけなんです、実は。
はい。
で、これっていうのは吉凶のところではもう明らかですね。吉の時はいい日だし、
はい、
今日の時は悪い日っていうふうな判断ができる、マヤって実はそういう概念ってあんまりないんですよね、吉凶じゃないから。
はい。
ポジティブな面とネガティブな面なんですよ、
うん、
でこれも結構時間かけてその適してる日っていうのを作ってたんだけども、論理が破綻したんですよ、やっぱり。
ああそうなんですね。
そうなんです、
はい、
詰めていって最初は選べていくのね、この日このタイミング論理と合ってるからこうだよねこうだよねこうだよねってやっていって一応作ってみる、でも実際に、本当にそれが適してるかっていう風になってくると、いやこのパターンでは適してるけどもこのパターンではそういう解釈じゃないよねとかって生まれ始めちゃうんですよ、
はい。
でこれっていうのは何間違えたかっていうと、吉凶で合わせようと思っちゃったんですよ、本来吉凶じゃないにもかかわらず、そういったことも実は起きちゃう、なのでこ うまくこう紐付けできるかできないかっていうことが一つのキーワードになってくると思います、
なるほど、ちょっとなんか早く私もスタートしたいことがあって、それがスタートした暁にはマヤを取り入れていろいろとこうプログラミングして、プログラミングって言ったらですね、スケジューリングなんて言ったらいいんだろう、していきたい。まあ一応暦だからスケジュール、
スケジュールですね、
というふうに言いますけど、なんかやっていきたいなと思っていて、やっぱりなんか前回のね、白の人の特性っていうのをパッと聞いただけでなんか、あ本当だってなること多いんで、やっぱなんかやっぱ何かがエネルギーがそこには動いているなっていうのをすごい感じるから、
はい、
あそうなんですよ、そうだこれ言おうと思ったの忘れてたんですけど、
はい、
赤の私がテンション下がってたじゃないですか、
はい、下がってましたね、はい、
はい、で何をしたらいいですかっていう問いに、私発信のスタートがそこに入ったらいいよってアドバイスいただいたじゃないですか、
はい、はいはい、
でそれを何ならこのグループにとって私スタートの貢献ができるんだろうって考えたんですよ、
はい、
でひらめいたんです、
はい、
年末じゃないですか、
はい、
皆さん忘年会をしましょうって言ったんですよ。
おうおうおうそ
したらなんかうちやる気がちょっと出て、はい、早朝にミーティングをするグループなんですけど、
はい、
朝6時からですよ。
おお、
はい、ミーティングしております。
なるほど
なので皆さんも実生活にマヤ歴取り入れてみませんかという。
そうですよ、なんかあの、うん、スケジューリングもそうですけど、なんかそういったイベントこととかいうか、
うん、
まああのカリキュラムというか、
うん、
そういったところもあの決められるっていうか、そういう指針になるっていうところですよね。
そうですね、うん、なんかまずはそのかっちり全部マヤ歴でというんじゃなくって、なんかポイントポイントで見てみるっていうのもいいかもしれないなって思ったんですよね。
そのポイントポイントで見るのが一番いいと思います。
お、
私もだって360日使ってるかっていうと、そういうわけじゃないし、
はい、そうですよね、
うん、やっぱりその何か判断に迷ったりとか、
うん、
どういうふうな、方向性向こうかなとか、うん、なんかうまくいかないからどういうふうにしたらいいかなとかっていう時にうまく使っていくと、
うん、
すごくいろんな解が出てくるって言ったらいいんですかね、はい、解決が出てくる。
そうですね、うん、うん、なので私は年末の忘年会を楽しみに、
お
その会に参加してるわけです。います、
ね、いいことです。
はい、すごいあのポジティブに関われるようになって
よかったです。
はい、楽しんでおります。はい、はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰城と
大薙幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。